おはようございます。ボンジーヤー、元気ですか？トゥドゥベイン。はい、今日は朝に録音しています。いつも夜寝る前とかに部屋暗くしてね、録音してるんですけど、今日は、今日からね、学校がいろいろ指導するんですね。で、ブラジルはさ、去年の3月24から自粛、外出自粛令が出て、一子一人町からいなくなって、で11月ぐらいからやっとスポーツクラブとか戻り始めて、なんかね、世界で悪名高いけど結構占めてるんだよね、たんだよね、ずっと11月まで。それで学校はね、ずっとオンラインで、まだ子供たちと会えてないんですよね。で、今日からは多分先生のミーティングが今週いっぱいあって、来週から授業が始まるんですけど、それも多分オンラインで始まるような感じですね。結構気をつけてるよね。まあ私はコロナが本当、まあ本当にあるとは思うけど、なんか異常なお祭り騒ぎ、みんななんか心配するのが楽しいように見えてしょうがないっていうか、なんかネガティブ祭りみたいなのをすごくやってる人が多いと思うけど、まあかといって私もまあコロナ本当かなと思いながら、マスクを外して歩く勇気はなく、まあ普通にマスクして、人に紛れておりますけれどもね。はい、というわけで、まあっていうかマスクしないと乗れないんで、ブラジルって電車もバスもお店も入れないんでね。なのでマスクしてます。ちゃんと可愛いのいっぱい買って、アフリカの、布のやつ。でもさ、こんな全世界の人がマスクしてる時代が来るなんて誰も想像しなかったよね。なんか戦争とかじゃないけど、戦争並みのなんかいろんなことが起きてる気がするね、人類にとって。はい、で私はですね、歯茎が腫れたり顔が変形したりとかで、この2週間ぐらいはなんかね、そんなに絶好調ではない。私ブラジルに帰ってきて、11月に戻ってきて、年末年始あたりまで本当に絶好調だったから、イケイケだったんですよね。で7日8日9日10日どれぐらいかな、いつぐらいだろう、1月の今日何日ですか、18でしょ。7日8日8日ぐらいから、土曜日からか、歯茎ねが腫れ始めたのが。でまあその前に、6日の水曜日、お忘れもしないに朝気づいたらぐーって噛みしめて寝てたんですよね。そっから歯茎にがすっごい腫れちゃったんですけど、やっぱりすっごい歯を噛みしめてるってすごい力が入ってんだって。何キロ、何トン、1トンだかなんだか、1トンって言い過ぎ、何百キロだか何千キロ、すごいとにかく力が入ってるっていうのを聞いて、まあそれ歯茎も腫れるよね。それでまあひどい目に遭ってたりとか、あとねまあね、ちょこちょこといろいろあったんですよ。でもそれはまあそういう警告にしてはちょっと大きいっていうか、まあ私にとっては歯茎腫れるって結構大きい出来事なんで、もう今となってはね。ですね、あと一昨日土曜日、先一昨日、今日月日どう、一昨日ですね、金曜日かに ふっと私の、道場にある、ビニール袋に入ってるうちわとかバチを見たら、すごい匂いとカビだらけだったんですよ。で、考えてみたら、その隣に窓があって、多分誰かが窓を開けて開けっぱなしにして、で雨が入り込んでた。でもこのカビの、生え方は多分 1,2 週間じゃないから、結構だいぶ前からだったのかなって。ずっとサンパウロって雨だったし、でまあ太鼓をやってるのものとして、太鼓にカビを生やしたりするっていうのは、まあ私の中ではありえない、ひどい管理不足なんですね。だから私すっごいその時ショックで、そのまま黙って持ち帰ったんですね。騒がないで。いっぱい人いたんですけど、その時生徒さんとか、もう恥ずかしいのと、誰かを責めることもできない、する資格もないっていうので、恥ずかしさと悲しさで、なんかまた帰りの車の中の話もなんか上の空で帰って洗ったけど、まあカビ一回、川に染み込んだカビは取れないんだよね。で黙って一人で乾かして、まあバチはね洗ってもヤスリで削ればできるけど、内輪太鼓っていう太鼓は皮が張ってあるから、内輪の形したね太鼓なんですけど、しかもそのもらった方に、これさって、香里ちゃん大事にしてねって言われたものだったので、だからすごいその言葉が思い出されて、すごいショックで、なんか一人でね悲しいなと思って、悲しくて恥ずかしいって思いながらねいたんですけど、やっぱね物にも魂があるし、その人が乗せてるねエネルギーもあるから、物を大事にしないっていうのはもう恥ずかしいことだよね。すごい残念。だけどもう起きちゃったからどうしようかなと思って、で他にもいくつかねちょこちょことなんか気になることっていうのが起こって、まあ大きいのはこの太鼓のことと歯茎なんですけど、まああとホジェリオさんが、嫉妬もう全然治ってるけど、で昨日喋った時にホジェリオさんと、もうふざけてたけど、まあ、ブラジル人はね本当にカーッと怒って終わりだからまた楽っていうのもあるけど、その怒ってる時がムカつくっていうねでもまあいいけど、私に何か当たってきたわけじゃなくて、一人でね一生懸命、プロセスしてたから、だからいいんだけど、ただね私そういう、エネルギーは私感じるから、怒りのエネルギーはね、だからまあ壁を閉じるために寝たりとかしてたんですけど、でもまあ自分でそうやってこれは自分で向き合うことだからって言ってたから、まあ頑張ってくださいって感じなんですけど、まあ、それはどうでもよくって、でホジリオさんがね私のその全部のいろんな、ちょっとした事件全部話したのね。これがあってこれがあってこれがあってって、そっかって、で、まずカビを取るのは、できるからって、そのカビ取りのサイトを送るからねって言ってくれて、まあそれがちゃんとね取れるか分かんないけれどもやってみたらって言ってたけどね、そうそんなことがあったりとかして、で私のコンシャスアライメントもずっと気づき気づき気づき、いいいいいい、また分かった分かった分かったの連続、そして、分かんないことが分かったっていうのがまた素晴らしい私の中の発見で、もうすごいことだったんですよね。 そういうのも気づきがあったし、だからすごくまあ絶好調だったんですよ。気づいて気づいて気づいて気づいて、ほーっていう、まあどちらかというとずっとポジティブなね、が多かったけど、まあ1月の6日ぐらいからあれあれ、 歯を噛んで歯茎が腫れてあれあれで、コンシャスアライメントのもうその私が、膣から、喉頭まで1本通ったって言ってたけど、またそれが、さらに深いレベルに行くためにいろんな痛みとかいろんなことが出てきて、でね今日また、噛んでたのをやめてたんですよ。しばらくね1週間ぐらい噛んでたの、その1月の6日ぐらいから。だからそれも私の体がいろんなことをこう調整しようとして、体どこかに力入れないと、姿勢が保てなかったとかそういうことだと思うんだけど、まあとにかく調整で今日、噛まないで寝てました。でおーって思ってたら、この喉のあたり胸のあたりがガーンって楽になってたのね。この体験は去年までその11月から始めた時もあったんだけど、痛みとかは全然なくて、多分まあ表層部分で、今度はちょっと深い部分で体に来てしまった。でその次とかどうなっちゃうんだろう、なんか大病とかしちゃうんじゃないかって思うけど、まあそれはそれでまあ毒出しなんでしょうと思うけど、まあでもその大病はないかな、ないと思うけど、今日また、新しい段階に私の中では入ったかな、なんかこう喉と胸のこの鎖骨の辺の力が抜けて、私ここはねすっごい力が入ってたのね、前もで太鼓打ってる時もすごく胸に力が入ってて胸が硬かった。決して人に対してはすごくオープンなんだけど、もしかしたら自分に対して、こう認められてないとかオープンじゃない、ってところがあったのかも、すごくね人見知りもしないし明るいし、人に対して何でも話すしっていうのはあるんだけれども、なんか本当の本当の自分っていうのが多分私分かってない、みんなもきっと分かんないと思うんだよね。人のことも分かんないし自分本当の自分って分かんなくて、結構それがちょっとこの鎖骨とか喉とか胸のあたりが今日楽になったのと一緒に、多分また、分かったのかなって。で多分私の予想ですけど、エネルギーは早い、一瞬で変わるじゃん。で私ハイヤーセルフとつながれるようになったじゃん。でも、体ってちょっと時間がかかるんですよね。体に教えたりとか、まあこれも時間かかるって言いたくないし練習が必要って思いたくないんだけど、でもやっぱり、そういうところがあって、気づくのはできる、パッとできるんだけど体がついてこないっていうのは結構ある。だからやっと体がまあ痛みを伴いながら、私のエネルギーについてきたかなっていうところですね今日は。でも多分これは、いつも言ってるけど、ずっと自分に意識向けて体に意識向けてって、やらないとできない。それはでもエネルギーでも同じ、自分に意識を向ける、自分の体の中にいつもいる、自分がいるっていう風にしてないと、体もすぐに言うこと聞かないから。ただ体が一瞬でパンって変わる人もいるらしいですよ。私は多分まあ学びのプロセスが好きなのと、練習が好きなのと割と修行が好きなのとっていうのを毎日ね決めて、コツコツやるのが好きっていうのもあるから、だからいいんですけど、それでね、 でも一瞬でカッとパラレルワールドに殻ごだごと行くっていうの人も絶対にいるはずだから、絶対にできないってことないと思うからね。だから、それも私のどうかこのポッドキャストで、自分で選んでください。自分でどうありたいかね、自分でどんな物語を書くか。そして私はなんとなくこう調子が悪い間ずっとね、今更ながら20の、オーディション番組をね見てたんですよ全部。それで今のさアイドルってすっごいエネルギーが綺麗なんですよ。とにかく綺麗でドロドロしてない。20だけなのかな、わかんないけど仲がいい、すごく仲が良くて、足の引っ張り合いがない、みんなで頑張ろう、でも自分で頑張ってる。もちろん自分が、自分のために頑張るのが一番、でもそれがみんなのためにが直結してるっていうか、本当にエネルギーが高い子たちで、もう素晴らしいオーディションだったんですけど本当に面白かった。 YouTube で40話ぐらい出てるんで3日ぐらい寝ながら歯ぐきも痛かったし見てたんだけど、本当にそれぞれが素敵でよかった、うん、本当に綺麗なエネルギーの子たちでした。本当にいいハートの子たちっていう感じでしたね。で、その中に、20の中に TWICE っていうもう一個の韓国のグループの中に入ってる日本人のね女の子がいて、その子たちもとっても素敵、綺麗で素敵なんですけど、その子がオーディションに出てる番組をたまたま昨日ちょっと見てたんですよ。そしたら何歳だと思う、あの時17とか16とか18とかでしょ。自分の物語、自分だけの物語だから絶対に諦めたくないって言ってたの。すごいよね。なんか素晴らしい、魂年齢が高いなと思ったけど、本当にそう、自分だけの、自分の彼女だったら彼女、生まれてきてから死ぬまで、私だったら私が塩沢香織として、塩沢香織として死ぬまでの物語はもうたった一つしかない。そうだけど私はもうたくさんのこと諦めてきましたけど、諦めたし中途半端にやってたし、なんだろうな、すごく思った。あの年齢であれだけ打ち込めることとか、あれだけ打ち込めることを、見つけてること、自分の力で見つけてることも素晴らしいし、そのメンタル、も素晴らしいし、いやいやいや本当にすごいものを見せてもらって、でまあ私もなんか気を引き締め直したっていうか、なんかもっと自分のために、自分の物語のためにできることっていくらでもあるのに、まだまだ人生サボってるなと思ってました。まあそれでもね、周りの人から見たらだいぶ頑張ってるとは思われてるっていうのはすごく知ってるし、自分でもわかるけど、そう、でもなんかそうだね、もし死んだ時に私のね一生のビデオを見せらさせられるっていうんですよ。その時にもう本当に恥ずかしい、見たくないようなこと、ああここで諦めなかったら、もっといけてたのにっていうことをたくさん後悔あると思うんだよね。でもそれに今気づいたから、あとの残りあと半分、まあ私多分ねちょうど半分ぐらい来てると思うんですよね。半分ぐらい来てると思うから、 それまで、精一杯塩沢かおりの物語をね、作っていこうと思ってます。うん、楽しみ。もう20分喋っちゃった。それではまたね、バイバイ。